もしもし、テレフォン人生相談です。
こんにちは。
こ
も
ん
し
に
も
ち
し。
は。はい。
はい。
今日はどういったご相談ですか？
現在、結婚しております。
はい。
夫と離婚した方がいいのか、
はい。
それとも違う展開を待った方がいいのか、
はい。
それを迷っておりまして、先生にご相談したく思いました。
はい。あなたおいくつですか？
私は58歳です。
58歳。ご主人は？
65歳です。
65歳。お子さんは、もう、
主人との間にはおりません。
いらっしゃらない。
はい。
主人との間にはということは、あなた再婚？
そうです。
はい。で、今のご主人の方は再婚、初婚？
夫も再婚です。
再婚。
はい。
で、今のご主人と結婚されたのは何年前？
22年ぐらい前だと思いますが。
22年前。はい。
はい。
で、別れた方がいいかどうかの理由は？
やはりとても考えにくいことなのですが、
はい。
夫が少年の頃に、
ええ。
の初恋の女性が忘れられないようで、
はい。
ずっと彼はその彼女のことを考えているんですね。いつもここのところでよく分かりましたので、
うん。
別れて彼は自由になった方がいいのではないかなと。
それってどういうところでそういうふうに思うの？
何かにつけお話がありますね。お話があります、夫から。
どういう？
彼女を抱いた時のこととか、それだったら私は何だったんでしょうと。それでしたら、もっと心から私のことを思ってくださる方のところ、そういう方は今、どなたもいないんですが、見つけることもできるかもしれないですし、出会えることがあるかもしれないですし、で、私の存在があることによって、彼が苦しい思いをしているのならば、離婚して彼が本当に心の底から自由になった方がいいのではないかなと思います。私も嫌ですし、
で、その、それっ
ずって
、
と
で
長
も、
い間、
ずっと長い間。
その彼女のことを何十年もずっと思っていたんだなと、忘れられなかったんだなと、私は一体何だったんだろうと。
まず、ご主人は自営ですか、それとも会社にお勤めでしたかっていうか、会社員ですか？
会社員の会社役員です。
役員で、現在もまだ会社勤めね。はい。あなたは？
私は会社員です。
会社員。ご主人の会社員？
違います。
違う会社の会社員。
はい。
はい。で、これはあなたずっと仕事をしてらっしゃるわけね。ということは、多分別れても自活できるという自信はおありなのね。なるほど。で、ご主人にその話はしたの？
しました。
はい。で、その、お答えは？
好きなようにすればいいって言う。
そういうこと。
はい。
何の障害もないじゃないですか。なのに、ここをやって電話でご相談にかけてこられたっていうことは、なぜ？
ずっと一緒におりましたので、
はい。
いろいろ苦楽も共にしておりますし、
はい、
そして主人、夫が今ちょっと体調が悪いんですね。
はい。
それですぐに大丈夫かなみたいな、そういう感じがあるんですね。
ご主人はちなみに何、どういう具合なの？
現在は怪我をしておりますね。
その怪我は何、なんで怪我したの？
第三者による、第三者行為による怪我ですね。
え、何、なんか殴られたとか？
そうですね、背後からいきなり暴漢みたいなのに襲われた
んです。あ、そうなの。
はい。
それは路上で？
歩道です。
歩道でね。
はい。
それはお気の毒でしたね。で、どんな怪我になっちゃったの？
打撲とか、鞭打ちとか。
鞭打ちはどこの？
頸椎ですね。
あ、首のね。
はい、
そうですか。それでじゃあ、自由に動けてないの？
70% ぐらいはあの方が自分でできると思います。
自分でできるんだけどしてないの？今は
できる部分とできない部分があります。
うん。で、できない部分はあなたがしてあげてるの？
はい
はい。それはどういう時？
寝室を整えたりとか。
あ、はい。
何か重いものを持ってないですね。持ってませんね。
ということは、
はい、
今までは、
はい、
洗濯も自分でされていて、ベッドメイキングも自分でしていて、
やむなく今は私は一人でしている状況はあります。
うん。で、だけどそのずっと彼女を、初恋の人のことを思っているのが今頃になって、それならばっていう感じになったっていうのが本心なの？
そうです。それが顕著に目立ってきたということですね。
ああ、最近ね。
はい、
わかりました。今日はですね、心についてのエッセイストとしておなじみのマドマーゼル愛先生がいらしてますので、伺ってみたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
はい、どうも、こんにちは。
ありがとうございます。
はい、どうも、こんにちは。
こんにちは。はい、
話が分かったようでよく分からないんですけれども。
申し訳ありません。分かりにくくて。
一番大事なことは、
はい。
その、お互いに、その心がどこにあるのかがよく分からないのよね。
そうですね。
うん。まあ、なんか僕の印象だとね、
はい、
あ、もう好きじゃないんだなっていうのが伝わってくるのよ。
はい。
うん。だから、もともとから昔の恋人の話なんかはしていたわけでね。
はい。
だからそれは今、まあ、最近富に顕著になってきたっていうこともあるけれども、
はい、
言い訳に聞こえるのね。
はい。
別れたい理由に使っているなっていうのはなんか感じるんですよ。
はい。
だから本当のところはもう愛想が尽きてるっていうか、何かもう旦那さんから完全に心が冷めている、そういう状態よね。
まあ、私は決して嫌いではないんですが、
うん、
あの方がやはり私には全く関心がないようですね。
うん。それで本当だったら今が一番助けてもらいたい時なんだよ、旦那さん。
そうなりますね。
それはあなたの気持ちはわかるんです、僕。その例えば人が苦しい時になんで生きていけるかっていうと、
はい、
本当に何もない時、ああお母さんが私にああして優しい言葉を書いてくれた思い出とか、お父さんとあそこに行って本当にあの時は楽しかったなとか、そういう幸福なるイメージっていうのが誰の中にも少しはあるんですよ。
はい。
そして本当に苦しい時、 私たちを助けてくれるのは、そうした幸福な時、時代の面影でありイメージなのよ。
はい。
そことは僕は一生誰でもつながっていた方がいいと思うよ。だから彼にとって青春時代の恋っていうのはやっぱり大きな経験だったと思うのよ。
はい。
そしてそれは彼の財産であって、彼の裏切り、あなたに対する裏切りでも、それからあなたを嫌いだっていうようなこととは全然違った次元のものだっていうことはどうでしょうか。理解できるかな。
はい、先生がおっしゃられてることはよくわかりますが、
うん、
しかしながら現実的に例えばの話で、はい、こういうことを申し上げてよいのかわからないのですが、うん、はい、まあ、私はあまり好きではないのですが、うん、そのベッドでの行為中にですね、
うんうん、
その方の
名前でしたとか、
そうですねとか、うん、その時どうだったとかこうだったとか、
うん、
そういうことは良くないと思うのですが、
良くないですよ。それはあなたも理性で抑えられない問題を理性で抑えてしまったから引っかかってるわけなんです。そういう時こそ実は相手を引っかいちゃうとか引っ張られちゃうとか黙れと言うとか、そういう自然な反応がやっぱ僕はね必要だと思うのね。その時彼もはっと気づくし、要するに幼稚だと思うんですよ彼は。
そうですね。
だからつい出ちゃうんですよ、心を開いた人に。だから彼があなたに対して心は、あなた以上に心を開いてることは僕はね間違いないんだと思うよ本当は。だから話せるっていう側面はあるよ、それは。それでお話を伺っていても敬語が、旦那様に対する敬語に対してもそれはそれで美しいと思うけれども、
はい、
どこか本当の赤裸々な感情をぶつけ合ったことがやっぱりなさすぎんじゃないかなって気がするんですよ、
はい、
彼が彼女の話を始めた時、私はどういう気持ちでこの何十年それを聞いてきたと思うのよっていう怒りをね、やっぱり一度ぶつけてみてからもう一回考えた方がいいんじゃないかなって気がするんですよ。
はい、わかりました、
はい、ちょっと僕の、まあ、アドバイスその程度なんだけども、じゃあ、
ありがとうございます。
今井先生にもちょっと伺ってみたい。
はい、
なんか納得されたようじゃないですか。
はい、ありがとうございます
要するに相手の、ご主人の方は、
はい、
この人何言っても大丈夫なんだなと思ってるんじゃないかと思うんですよ。
私もそう思います。
うん、だからたまには怒っちゃったりすれば、あ、やっぱりダメなんだっていうことに気がついてくれると思うけど、
はい、でもそれもなんか今先生には入ってお答えしてますが、
うん、
めんどくさいですよねあと忙しいですし
まあでもいいんじゃない、ちょっとそういうあの夫婦の血は喧嘩じゃないんだけれど、そういう喧嘩みたいなのもしてみたら。
はい、体力いりそうですね
、うん、チラッチラッといろいろ言ってみたり、冗談めかして言ってみたり、やり方はいくらでもあると思いますよ。
はい、
相手にあなたの意思を伝えるのが最初。
はい、
よろしく。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも。
はい、ありがとうございました。
はい、失礼します。
失礼いたします。